スマートの前の縁側に寄りかかって、夕霧は女房を呼び出したが、誰もみんな平静な気持ちでいる者はないのである。大将が来たことで少し慰まれるところがあって、少将が応接に出た。夕霧も急に物は言えないのであった。すぐ泣く風の人ではないのであるが、ここの悲しい空気に人々の様子も想像されて、無常の世の道理も自身に近い人の上に実証されたことにひどく心を打たれているのである。ややしばらくして少しおよろしいように伺ったものですから安心していたのですが、何たることが起こったのでしょう。どんな悪夢でも覚める時があるのですが、これはそうした希望も持てませんことを悲しく思います。と、宮へのご挨拶を申し入れた。御息所が反問していたことをお思いになって、大将が原因で免れたい運命とはいえ、母君お亡くなりになったとお思いになると、恨めしい因縁の人の弔問に、宮はお返事すら遊ばさない。どう仰せられますと申し上げればよろしゅうございましょう。重いお身柄をお忘れになって、すぐにこの遠いところをお悔やみにおいでくださいましたご好意を、無視やすばすようなお扱いもあまりでございましょうから、女房が口々に言うと、いい加減に言っておくがいい。何を何と言っていいか、今はそんなこともわからない。宮がこう言って横になっておしまいになったのも、もっともなこの場合のことであったから、女房が、ただいまのところ宮様はお隠れになった方同然でいらっしゃいます。おいでくださいましたことは申し上げておきました。と夕霧へ言った。この人たちは涙にむせ返っているのであるから、何とも申し上げようのないことですから、私の心も少し落ち着き、宮様のご気分もお静まりになった頃にまた参りましょう。どうしてそんな急変が来たのか、私はその理由だけを知りたい。と大将は女房に言った。露骨には言わないが、少将は宮洲どころの反問した一昼夜のことを少し夕霧に知らせて。そう申してまいれば、お恨み事になっていけません。今日は頭が混乱しておりまして、間違ってお話申し上げることがあるかもしれません。それでは、宮様のお悲しみも、いずれはお諦めにならなければならないことでございますから、ご気分の落ち着きになります頃に、またおいでくださいまし。と言った。その人たちも、気を転倒させている様子を見ては、大将も言いたいことが口から出ない。私の心なども真っ暗になったように思われるのですから、宮様としてはごもっともです。極力音楽さめ申し上げて、あなた方の力で今後少しのお返事でもいただけるように計らってください。などと言いおいて、長い立ち話をしていることも、さすがに出入りの人の多い京の山荘では軽々しく見られることであろうとはばかって大将は帰ることにした。今夜のうちに済ませるために納棺その他のことを着々進行させている物音にも盛大ならぬ葬儀の気合が感じられて、大将はこの近くにある寺家の僧院から侍たちを招いて、いろいろな役を分担して助けることを命じていった。急なことであったから、自然簡単で済ませることになった葬儀が、これによって外見を極めて良くすることができるようになった。大和の神も、すべて殿様のありがたいご親切のおかげでございます、と感謝していた。母君を何も残らぬ無にしておしまいになったことで、宮は不思議まろんで悲しんでおいでになった。親は子にこの方々のような片時離れる習慣はつけておくべきでないと思い、 宮の子のご状態を女房たちはまた嘆きあった。大和の神が葬儀の後の始末をみんなしてから、こんなふうになさいまして、まだ長く寂しい山荘においでになることはご無理です。いっそお悲しみが紛れないことになりましょう。などと宮へ申し上げるのであったが、宮は萩の煙のなりになった場所にせめて近くいたいとおぼし召す心から、このままここへ永住あすばすお考えを持っておいでになった。忌中だけこもっている僧たちは、東の座敷からそちらの牢の座敷、下山でを使って、わずかな仕切りをして住んでいた。西の端の座敷を、急ごしらえの今にして、宮はおいでになるのである。朝になることも夜になることも宮は忘れておいでになるうちに、日がたって9月になった。山おろしが激しくなり、もう葉のない枝は防風林でもみんななくなった。寂しさの身にしむこの季節のことであるから、空の色にも悲しみが誘われて、宮は嘆きを続けておいでになる。命さえも思う通りにならぬと悲しんでおいでになるのであった。女房たちも二重三重に悲しみをするばかりである。夕霧からは毎日のようにお見舞いの手紙が送られた。寂しい念仏僧を喜ばせるに足るようなものもしばしば送られた。宮へは真心の見える手紙を次々にお送りして、自分の恋に対して御霊誕である恨みを語るほかには、今も御息所の死を悲しむ心情を言い続けた消息であった。しかも宮はそれらを手に取って眺めようとも遊ばさないのである。あの忌まわしかった事件を、衰弱しきった病態で御息所は、確かに悲しみをらえて死んだことをお思いになると、そのことが母君をご背の妨げにもなったような気がそばされて、悲しさが胸に詰まるほどにもおぼし召されるのであるから、大将に触れたことを言うと、その人を恨めしくおぼし召してお泣きになるのを見て、女房たちも手の出しようがないのである。一行のお返事さえ得られないのを、はじめの間は悲しみに溺れておいでになるからであろうと大将は解釈していたが、今に至るも同じことであるのを見ては、どんなら悲しみにも際限はあるはずであるのに、今になってもまだ自分の頼りに取り合わぬ態度を続けになるのはどうしたことであろう。あまりに人情が終わりにならぬと恨めしがるようになった。関係もないことをただ文学的に綴り、花とか蝶とか言っているのであったなら、霊眼にご覧になることもやむを得ないことであるが、自身の悲しいことに同情して頼りをする人には、親しみを覚えていただけるわけではないか。祖母の大宮がお隠れになって、自分が非常に悲しんでいるときに、太政大臣はそれほどにも思われないで、誰も経験しなければならぬ尊心の死であるというふうに見ていて、儀式がかったことだけを肌に行って万事終わるという様子であったのに、自分は反感を感じたものだし、かえって昔の婿で終わりになった六条院が懇切に身を入れて後の仏事のことなどをいろいろと遊ばされたのに感激したものである。これは自分の父であるというだけで思ったことではない。その時に故人の柏木が自分は好きになったのである。静かな性質で人情のよくわかる彼は、自分と同じように祖母の宮の死を深く悲しんでいたのに心を惹かれたものであった。この宮は何という感受性の乏しいお心なのであろうと、こんなことを毎日思い続けていた。夫人は山荘の宮と大将の関係はどうなっていたのであろう。脈どころとは始終手紙の往復をしていたようであるがと、腑に落ちず思って、夕方空に眺め入った って物思いをしている夫のところへ、若君に短い手紙を持たせてやった。ちょっとした紙の端なのである。哀れをもいかに知りてか慰めん、あるや恋しき、なきや悲しき。哀れをもいかに知りてか慰めん、あるや恋しき、なきや悲しき。どちらだか私にはわからないのですから。夕霧は微笑しながら、嫉妬が夫人にいろいろなことを言わせるものであると思った。見やすどころを対象にしていたろうとはあまりにも不似合いな忖度であると思ったのである。すぐに返事を書いたが、それは実際問題を避けた無事なものである。いずれとも飽きて長面消え帰る露も草葉の上と見ぬように、いずれとも飽きて長面消え帰る露も草葉の上と見ぬように、人生のことがことごとく悲しい、まだこんなふうに隠し立てをされるのであるかと、人生の悲しみは差し置いて夫人は嘆いた。定本、前訳源氏物語、中巻、角川文庫、角川書店、1971、昭和46年11月30日、改版、初版発行、1994、平成6年6月15日、39版発行。